所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。部屋にはセミダブルのベッドが置いてあり、その上に薄汚れたベージュ色のベッドカバーがかかっている。一応机と椅子もある。奥の戸を開けると汚れてはいるが、バスもトイレもついていた。窓際には壊れかかったクーラーもだ。男は私の視線に気がついたらしく、クーラーのスイッチを入れた。すると一泊置いてからドカンという派手な音を立てて動き始めた。汚いのを我慢しさえすれば止まって止まれないことはなさそうだった。しかし我慢してまで止まらなければならない理由はない。断る口実を見つけるために部屋を見回していると、机の上に小さな赤いカーテンが垂れ下がっているのに気がついた。私は勢いよくカーテンを引き開けた。と、そこには、すぐ目の前に、今にも崩れ落ちそうな高層アパートがそびえるように立っているではないか。その建物も、またその隣の建物に接するように立ち、いや、すべての建物がコンクリートの林の中で視界を失うほど密集している。目の前のアパートは各階の窓が見え、そこから部屋の中の様子が伺えた。誰もいないらしくカーテンの閉まったままの部屋もあれば、電気がつき主婦らしい女性が忙しげに歩き回ってる部屋もある。別の階に目を移すと、兄弟らしい幼児がテレビの前に座り込んでいる部屋も見える。このアパートの住人は、香港のごく普通の生活をしている人々であるようだった。面白そうだな、と思った。このいかにもまがまがしくいかがわしげな宿の窓からは、絵はがき的な100万ドルの夜景も、国際都市の活気あふれる街並みも見えなかったが、香港の人々の日常を、だから素顔の香港そのものを、眺めることができそうだった。次第に泊まってみようかなという考えが頭をもたげてきた。理性的に判断すれば、こんな宿に泊まるべきでないことは明らかだ。危険を覚悟しなくてはならない。場合によっては、身ぐるみ剥がれてほっぽり出されるかもしれない。しかし、どんな安全そうなホテルに泊まったとしても、盗まれる時には盗まれるのだ。とにかく、ここには私の胸をときめかせる何かがある。それに、いつまでも私の横でニコニコしているこの宿の主人も、鉄火風の姉子も、そんなに悪人とは思えない。泊まってみよう、と、私は思い決めた。グッド。帳場に戻って、鉄火姉子にそう告げると、別に名前を聞くでもなし、パスポートの番号を控えるでもなく、部屋の鍵を手渡してくれた。その時、不意に私は自分が香港の金を一銭も持っていないことに気がついた。予期せぬ出来事が連続し、いつの間にかここまで来てしまったため、両替をするのをすっかり忘れていた。恐る恐る金のことを切り出すと、姉子はあっさり、出る時で構わない、と言った。部屋に入り、ベッドの上に腰を下ろし、改めて部屋の中を見渡すと、 そのくたびれ方は相当のものだった。クーラーはサーモスタットの切り替わるたびに大きな音がするような代物だったし、白いはずのタイルが灰色になってしまったバスルームでは、特大のゴキブリが恐れも知らぬげに這いずり回っていた。殺風景な壁にはヌード写真が一枚、冷々しく額に入れて掲げられており、ベッドの上で肩肘をつき、気持ちよさそうに足を伸ばしている裸の女性の、なぜか乳首のところだけが黒く塗りつぶされている。汗をかいたせいか、肌がベトベトする。せっかくシャワーがついているのだから、と浴びることにしたが、これがまた凄まじいものだった。湯は出ることは出るのだが、熱湯なのだ。そこで、少しぬるくしようと、水という方にハンドルを回すと、冷水になってしまう。熱湯か冷水、その中間の温水というのが出てこない。しまいには、シュパ、シュパ、と喘ぎ始め、熱湯すら出てこなくなる。とにかく、水でシャワーを浴びると、爽快な気持ちになった。かなり腹も空いてきた。しかし香港の金がない。帳場へ行って、テッカーネゴに尋ねると、ネイザンロードに出れば、いくつも両替屋があるから、そこで買えればいい。と、教えてくれた。ネイザンロードとは、この近くの、繁華な通りであるらしい。私は、物々しい扉の錠を開けてもらい、エレベーターで下に降りた。外はすっかり暮れていて、商店のネオンが明るく感じられるようになっている。宝くじ売り場のような両替屋で、まず10ドル取り替えてみる。それで約50香港ドルだ。豊かな気分になった私は、街をぶらぶら流して歩き始めた。ネイザンロードには大きな中華料理屋が並んでいたが、一つ脇道にそれると小さな大衆食堂がいくつもあった。中を覗きながら行ったり来たりしたが、どこも観光客などいそうもない店ばかりだった。街の人が家族で宅を囲んでいたり、友人同士で食事をしていたりする。いくら覗いていても腹はいっぱいにならないので、程よく混んでいる一軒に当たりをつけ、思い切って入っていくと、宅の前に座るや否や、店員に早口の中国語で注文を取りに来られてしまった。予定ではゆっくり周囲を見回し、美味しそうなものを食べている人の皿を、密かに指さすつもりだったが、私はすっかり慌ててしまい、思わずメニューを広げてしまった。日本語はおろか、英語の説明もついていない。漢詩の一句のような難解な文字から、内容を推測しなければならない。冷や汗が流れてきた。と、天の助けか、メニューの中に、馴染みの料理が載っているではないか。小籠包。入るときには気がつかなかったが、ここは広東料理屋ではなく、上海料理屋であったらしいのだ。東京の上海料理屋で、初めてその小籠包を食べて以来、私はとてもそのパオ料理が気に入ってしまっていた。美味な上に安いときている。この店のメニューを見てもそう高くない。私は牛肉と青菜の炒め物とおぼしき一品と小籠包を頼んだ。その注文の仕方は一人だけの客としては別に変則でもなかったらしく、店員の若者は簡単に理解してくれた。出てきた料理はきちんとした味だった。小籠包が10個も出てきたのには驚いたが、日本で食べたものより 少し皮が厚いのもかえっておいしく、私はきれいに平らげてしまった。1時間ほど街をぶらついて宿に帰った。部屋に戻り、机の上に頬杖をついて、ぼんやり窓の向こうを眺めていると、日本を出たのがつい半日前だとは信じられなくなる。遥か昔のことのような気がしてくる。目まぐるしかった。螺旋階段をぐるぐる降りていって、たどり着いたのがこの部屋だったのではないかと思えてくる。たった半日で、一気に香港の深いところにはまり込んでしまったような、不思議な興奮を覚えた。宿の名は、ゴールデンパレスゲストハウスというらしい。食事に出かける際、もし道に迷うようなことがあったら、ここに電話しなさい。と、ペッカーネゴが手渡してくれたカードに、そう記されてあったのだ。黄金宮殿迎賓館。しかし、裏面に記されている漢字によれば、ゴールデンパレスは、黄金宮殿ではなく、金宮。ゲストハウスは迎賓館でなく、招待所となるらしかった。改めて、そのカードを取り出して眺めてみると、その大げさな宣伝の文面に、思わず笑い出してしまいそうになる。交通方便、電停上落、環境優美、冷気設備、高級教授、招待周到、長居短住、無人歓迎。ふと、隣の部屋から妙な音が伝わってくるのに気がついた。音ではなく声のようだ。細く糸を引くような女の声だ。それが突然しゃくり上げるような声になる。耳を澄ますと、また細い悲鳴のような声になる。もしや。しばらくしてシャワーが使われている音が聞こえ、静かになった。ところが、ほとんど間を置かずに、反対側の隣室で似たような声がし始めた。ベッドと壁を擦り合わされる音が生々しく響いてくる。やがてことが終わると、すぐに一人が部屋を出ていく。どうやら靴音からすると女のようだ。なるほど。と私は思った。ここはやはり、波の旅館ではなかったのだ。連れ込み屋とか、それに似た役割の旅館なのだ。だから必要以上にロビーが暗いのだ。だから一人かと聞いたのだ。なるほど。なるほど。壁にかかっているピンナップの乳首は、裸が禁止されている香港の税関が、黒く塗りつぶしたわけではなく、私のように一人で泊まってしまった客が、悶々として眠れず、腹立ち紛れにやった仕業なのかもしれない、などとも思った。これは面白くなった。私はゾクゾクしてきた。向かいのアパートの各部屋には、いつまでも電気がつき、中にはスリップ一枚で歩き回っている女の姿が見える部屋もあった。一体香港の連中は何時まで起きているつもりなのだろう、と思ったとき、この日が土曜日であることに気がついた。この宿のこの繁盛もそれゆえのことかもしれなかった。朝目が覚めて時計を見ると、すでに10時を回っていた。しかし、それにしては部屋が暗すぎる。ベッドから身を起こし、窓のカーテンを開けたが、大して明るくならない。 窓から顔を出し、ビルの谷間からわずかに覗いている空を見上げると、真っ青に晴れ上がっている。要するに、すぐ前まで迫っている高層アパートが光を遮り、この部屋をいつも夕暮れ時の薄暗さにしてしまっているのだ。それはこの雑居ビルだけのことではなく、隣立しているどの建物も同じ状態にあるようだった。昼間だというのに、どの部屋にも明かりがついていた。宿の中は、昨夜の激しい人の出入りが嘘のように静まり返っていた。まだ眠っているのか、それともとっくに出て行ってしまったのか。宿泊客は私一人なのではないかと思えるほど物音がしない。
下川えなです。 TBS ラジオではえなばあちゃんといえば話が通じやすいのかな。この度私が主演した